2019年11月10日です。
お座りください。クリスマスが近づいてきて、いつも思うのは、1年は早いなという、まあ月並みなことです。またクリスマスかという、昔はもうちょっともっと楽しんでクリスマスを迎えていた、そういう人たちも大人の中にはいるかもしれませんけども、まあ1年はな早いなと。子どもの頃は1年というのは本当に長くて、というか時間の経つのが本当に長い。でもなぜかこう大人になればなるほどこう早くなってくる。そのなんでこう感じ、早く感じるのかなというようなことを思います。NHK のチコちゃんによると、ときめきがなくなるからだと言われてました。大人になるとときめきがなくなるので時が早く感じるんだと。あ、そんなもんなのかなと、そんなことも思いましたが、まあ、今この世の中はスピードの時代だと、効率化が求められる時代だということを言われます。で、確かにそうだろうなと思うんです。どこにいても誰とでもすぐに連絡がつきます。スマホの一つでも持って電話をね、携帯電話、それがガラケーであれ何であれ、最新機種であれ、すぐに連絡がつく。昔は待ち合わせの場所に行って、でそこになんか掲示板みたいなものがあって、どこどこでの待つとか来るのが、そんな時代じゃないですか、皆さんどうなんですか。でも今はもう本当にちゃちゃっと連絡してポンと押せばパッと行く。電車に乗るのもそうです。どこどこに行きたい、行き先を入れると液炭とかね、乗り換え案内とかね、そういうのでポッとやればすぐに一番早い時間、効率よい方法を教えてくれる。時間を無駄にしないで済みます。時間を無駄にせず効率よく生きる生き方、あるいはスピード感を持って生きる生き方は、あたかも私たちが時間を支配したかのような錯覚に陥ります。しかしいくら効率よく時間を使うことができたとしても、時間を支配したのではなく距離が縮まっただけのことと言えるかもしれません。言い方を変えれば、空間を支配している、あるいは空間の距離を変えているというだけかもしれない。例えばかつて日本とヨーロッパをつなぐのは船、汽車でした。何週間もあるいは何ヶ月もかけて長い距離を移動してようやくその場所に行くことができる。しかし今は14、15時間もあれば、北半球であればある程度のところまではすぐに行くことができるようになったわけです。それは時間が短くなったとも言えるわけですけれども、単に空間が縮まったというようなことも言えるのです。どんなに頑張っても人間には24時間しかありませんから、その限られた中でどうやって時間を使うのか、その使い方の効率の良さは求められますけれども、時間自体が伸びるわけではありません。どんなに頑張っても26時間28時間欲しいと、どんなに願っても時間が伸びるわけではないし、あるいはどんなに頑張っても短くなることはないのです。楽しい時間は長く続いてほしいし、苦しい時は早く終わってほしいけれども、そうはいかない。時間は私たちに全員に平等に与えられるものだからです。で、こう考えるときに今日の聖書の言葉は大変な驚きを与えるのです。それが3章の8節に出てきます。愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主のもとでは一日は千年のようで、 千年は一日のようですと書かれています。これはどういう意味でしょう。神様のもとでは一日も千日も全く一緒だという意味、あるいは千年でも一日でもまあどっちでもいいじゃないのかという、そういうような意味なのか、少し投げやりな言い方をしているのかと、そうではないと思うのです。一瞬が神の永遠とつながっているということ、同時に永遠が一瞬とつながっているということです。つまり簡単に言うと、私たちがその一瞬一瞬をどれだけ大事に生きているのか、その一瞬一瞬を自分の時間、自分の命をどれだけ大事に感謝して生きているのかということじゃないのかと思うのです。まあ、皆さんは人生経験のたくさんある方が比較的多いので、本当に素晴らしい一日というのに、出会うことが多くあったと思います。その日の一日がなんとこうかけがえのない一日だったかと、そう感激するような本当に嬉しい一日があったんじゃないのかと思うんです。でその反対に、全く無意味な3年間とか、無駄に使ったなと思う10年間とか、そういうことも往々にして起こります。そう感じることが起こるわけです。でそういう経験から8節の言葉を、まあ、そこから理解する、まあ、ヒントが与えられるんじゃないのかなと思います。このペトロの手紙という書簡は、キリストの再臨待望が強くあった時代でした。キリストが十字架にかかって死に、そして、3日目に復活をし、そして40日後に天に昇られたと。そして天に昇ったキリストがいつかもう一度戻ってくるという、それが再臨の待望です。まあ、来臨、再臨と言います。でこの待望がその当時広まっていたわけですね。特に強調されて広まっていた。いつ来るのか、キリストはいつ来るのかと、天国に行ったっきり帰ってこないじゃないか、明日か1年後か、それともいつなんだと、当時のキリスト者たちはそのことが気になって気になってしょうがなかった。仕事も手につかないほど再臨が来てほしかった。再臨というのは世の終わりの時です。また審判の時、最後の審判の時です。まあ、ですから民衆はいつ来るのかと動揺し焦っていたのです。使徒パウロはこのような状況に対してテサロニケ教会に対し、浮き足立つなと忠告します。ローマ帝国に支配され、倫理道徳的にも良い時代ではなかった。早くキリストの再臨が起こってほしいと、この苦しいところから解放されたいという、そういうことを心から待ち望んでいたわけです。まあ、このあとパウロの後ですけれども、ユダヤ人たちの国、ユダヤ地方は完全にローマに占領されてしまいます。破壊されてしまうわけです。でユダヤ人たちはそのローマの圧政に苦しむようになっていく。でこの苦しんでいる中で、当然主の再臨が早く起こってほしいという願いがさらに強まっていき、再臨待望がより強く強まっていくということになります。しかし待てど暮らせど、再臨のキリストはなかなかやってこないと。でこれをずっと思っていたキリスト者たちは苛立ちを感じ始め、そしてその時に語られたのが今日の言葉であります。で特に9節はなぜ再臨が遅れているのかについて書かれています。3章9節を見てみますと、こう書かれています。 ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのですと書かれています。つまり主は約束されたキリストの再臨の出来事を遅らせているのではなく、人間の側が再臨の準備ができていないのだと言っているわけです。再臨を待つということは、私たちの側ではなく、私たちが行うことだというように考えがちです。どうして神様は与えてくれないんだと、どうして再臨が来ないんだと、神様は私たちになぜ祝福をくれないんだと、なぜ私たちに何々を与えてくれないのかということをずっと考えがちなんですね。どちらかというと、私たちは自分と神様との関係を考えるときに、なぜ神様は何々をしてくれないのかと考えがち。待望、再臨待望の時もそうでした。けれども、この9節を読む限りにおいて全く違っているのだと。むしろ人間の側にではなく、神様の側が私たちを待っているんだと、待たれているのは私たちの側なんだと、そういうことを言うんですね。論理の展開を全くしているわけです。つまり問題があるのは神様の方ではない、問題があるのは人間の側であって、再臨が来ないのは人間側に再臨の準備ができていないからと。忍耐しているのは私たちだと思い込んでいた私たちはいるけれど、そうじゃない、忍耐は神様がしていることなのだと、まあ、そういう言い方をするんですね。まあ、これは本当にいろいろな場面で言えると思います。私たちに苦しいことがあったとき、嫌なことがあったとき、痛みがあったとき、どうして神様は私たちにこんなことをするのかと、どうしてこうならないのか、なぜこれを叶えてくれないのだろうかと、私たちはいつも神様と神様を否定し、神様の方が悪いという、そういう言い方をしがちですね。神様を批判しがちです。神様のやり方を批判しがちです。しかし本当にそうなんですかというのが今日の箇所に書かれている。むしろ苦労しているのは神様の方なんじゃないんですかと。私たちの側の不甲斐なさが問題になっているんじゃないんですか。私たちの罪に対して忍耐しているのは神様の方なんじゃないんですか。そう考える必要があるのだというのが今日の箇所に書かれている。つまり再臨が起こらないのは私たちの側の問題である。つまり準備が整っていないからなんだと。ペトロはそのように言っています。キリストをお迎えする準備ができていないということです。それは世界中の人々がキリスト者になれば準備が整ったのと言えるのかというと、そうではないと思います。すべての人たちがキリストを信じるものになれば準備が整うのかというと、そうではないと、まあ、私は少なくともそう思っています。そうではなくて、私たちは日々生かされていることをどれだけ感謝して生きているのかということを、日々の生活が当たり前のように与えられ、当たり前のようにしているから不平や不満が先立ってしまうんだ。しかしそうではない、私たちが生きているということは当たり前なんじゃないんだ、生かされているのだという、その感覚、神様がいて生かしてくださる環境をいただいているから私たちは生きているんだ。私たちには生きる目的が与えられ、あるいは生きる目的を探そうとする環境が与えられ、生きがいややりがいが、日々の目的が、目標が与えられていることに本来は感謝すべきなんだと思うんです。けれども私たちはこの重要な一日を、その大事な時間を、それほど大切な一日としては用いない、 あるいはその不毛な一日が千年も続くかのように私たちはのんべんだらりと過ごすことも多く起こるのです。この与えられている一日が当たり前に与えられているのだと言わんばかりに、口から出るものは与えられなかったこと、叶わなかったこと、されなかったことばかりです。しかし本来は先んじて感謝が生まれるはずなんです。私たちはそれを神様は待っているんじゃないのか。そのような心の向きの切り替え、つまり改心、心の向きの転換こそ私たちに与えられるべき最良の時なのだというのです。12節にこうあります。神の日の来るのを待ち望み、またそれが来るのを早めるようにすべきですと。まあ一体どうすれば早めるようになるのかというのは分かりません。難しいのですけれども、今の流れで私は感謝をする、感謝の生活なんじゃないのかと思うのです。パウロが第一テサロニケ5章で言います。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいというこの言葉、喜ぶこと、祈ること、感謝することが半ば義務のように読み取れてしまいますけれども、そうではない。喜ぶ生活、祈る生活、感謝する生活が私たちにはすでにもう与えられているんだということです。そしてそのすでに与えられている大事な一日を一日一日ゆっくりと積み重ねていく、その与えられていることに気づきなさいということではないでしょうか。宗教改革者のマルティン・ルターは、明日世界が滅びるとしたらあなたは何をしますかという問いに対し、明日世界が滅ぶとしても私はそれでもリンゴの木を植えると言いました。ここからいろんなことがメッセージとして受け取られますけれども、いつも私たちは将来の希望とともに生きることが大事なんだということでありましょう。素晴らしい未来、将来を見据えて、今終わるというその終わりを、苦しみを、消滅を見るのではなく、これから続いていく命を見ていく、生きていくと、そこが大事なんだと、まあ、そういうメッセージをルターは言っているんだと思います。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝する、その一瞬の時間こそが神の永遠とつながっているのだ、すなわち一日は千年のようであり、またその逆もしかりであると。私たちの瞬間的な日々の感謝の生活が神の永遠の命と神の永遠の時とつながっているということです。不平不満にではなく、感謝に満たされた生活、希望に、将来に満たされた生活、そこに焦点を当てて歩みたいと、今日の箇所からそのメッセージを聞き取るものであります。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、子供と大人の合同礼拝が与えられ、今日も御言葉に聞くことができ、感謝をいたします。私たちが終わりの日を備えして、いつでも迎えることのできる感謝の生活、希望にある生活を過ごすことができますように、この後行われます祝福式をあなたが導いてください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。